ボストン在住、故フランシス・ウェイランド・サーストンの遺品より発見。そのような強大な力と存在を有する者に関しては、今でも生き残りがいると考えられよう。遥かなる時の果てからの生き残りが。おそらくかなり長い間、その姿形が顕現していたようだが、進歩してゆく人間の流れを前に身を隠したのだ。その姿を過ぎ去りし記憶としてとどめたのは詩と伝承のみで、その者どもは神とも怪物とも多種多様な神話の中の存在とも伝えられる。アルジャノン・ブラックウッド。
一時土に刻まれし恐怖。
この世の中で最も慈悲深いもの、それは思うに人間の心はこの世の事象すべての因果関係を見つけられるようにはできていないということだ。我々は果てしない暗き海の真っただ中、穏やかなる無知の島に住んではいるが、それがすなわち、遥か彼方まで漕ぎ出さねばならぬということにはならない。学問なるものは、それぞれがそれぞれの方角へ向かっており、今まで自分たちに刃を向けたことはなかった。しかしいつの日か、このバラバラの知識が統合されて、恐ろしい未来を現実に、その中の我々の危うい立場に突きつけるのだろう。そうなれば、我々はそのお告げによって気が触れてしまうか、もしくは破滅の光から逃げ、新たなる暗黒の時代でゆるゆると過ごすしかない。神智学者たちの説によれば、壮大なる宇宙の周期的な発生と衰退の中で、我々の世界と人類という種はほんの束の間の営みをなしているだけという。そしてその循環を超えて生きる怪しの者たちを、穏やかな言葉で前向きな観点から触れてはいるが、そうしなければ血すらも凍ってしまうだろう。だが私は彼らとは別のところから、その禁じられた永遠の存在を垣間見てしまい、そのことを考えるだけでも寒気がするし、夢に出るだけで頭がおかしくなりそうだ。なぜそんなものを目にしてしまったのか。それは真実を目撃するのがなべてそうであるように、それぞれバラバラだったものが偶然一つに重なり合って、いきなり目前に現れてきてしまったからだ。私の場合は新聞記事と教授の遺品にあった書類からだった。誰一人この関係に気づいていないことを願う。私の命が今後も続くのだとしたら、もはやあえてその恐ろしい鎖をつなごうとは決して思わない。おそらくこの教授も自分の知り得たことについては沈黙を守りたかったのだろう。その書類も破棄してしまいたかったのだ。突然の死に見舞われることさえなければ。このことを知ることになったのは、1926年から27年の冬の間に、大叔父であるジョージ・ギャメル・エインジェルが亡くなったのが発端だった。ロードアイランド州プロビデンスにあるブラウン大学のセム語の名誉教授で、エインジェル教授は古代のひも字についての権威として広く知られ、 有名な博物館長たちの訪問をよく受けていた。そのため92歳で逝去したことはかなりの人がご存知かもしれない。地元ではその死が謎めいていることで強い関心を持たれた。教授は発作を起こしたのだが、それがニューポートで下船し帰宅する途中だった。目撃者の証言では突然倒れたらしく、その直前ひどく暗い路地から出てきた船乗り風の黒人に突き飛ばされたともいう。現場の険しい坂道は臨海地区からウィリアム街にある個人宅への近道になっていたのだ。検視でも異常は見つからず、医者たちが首をひねりながら話し合った後、こんなにも高齢の人物がこんな急な坂を登ったのだから、原因はよくわからないが、心臓障害でも起こって、それが死の引き金になったのだろう、ということになった。出た当初は、私もその公式見解に異を唱えるまでもないと思っていたが、近頃は疑いの目を向けつつある。いや、疑い以上のものがあると言える。大叔父は妻に先立たれ、子供もいなかったので、私が遺産相続人、遺言執行者として遺品を一つ一つ調べることになっていた。その目的のため、私は書類ケースや箱を一切合切ボストンにある私の下宿へ運んだ。整理した資料については、ほとんどがアメリカ考古学会から交換される予定だが、ただ、ある箱に入っていたものが、私をすこぶる悩ませ、中身を人の目に触れさせるのは、控えた方がいいとまで思う。